こんにちは。それではこれから福音メッセージを取り次がさせていただきたいと思います。今日も、神様の福音、良き知らせから光の子供となるために光を信じなさいということについて、聖書から覚えたいと思います。光っていうのは皆さん人間が生きていくためにはなくてはならないものではないかと思います。そのために、光の研究や応用には、数千年の歴史があるとありました。現存する一番古いレンズは紀元前700年頃に、メソポタミア遺跡から発掘されたものがあるそうです。17世紀には望遠鏡とか顕微鏡が発明されたり、光に速度があることが発見されたりしました。しかし光とは何かという光の正体はよく分かっていませんでした。初めてこの物理学の面から光を研究したのは万有引力の発見で有名なニュートンでした。17世紀の後半、ニュートンは性能の高い、望遠鏡を作ろうとしたことをきっかけに、この光の研究を始めて、太陽光をもプリズムを通して虹色のスペクトルを生み出す実験をして、光にはさまざまな色が含まれているということを、研究でその成果で示しました。太陽光のような白色の光、色のついてない光は、色のついた光が重なり合ったものだと分かったのであります。ニュートンの著書で光学っていうのがあるそうですけども、このスペクトルの実験のほかに光は粒子であるという説も発表されました。光が常にまっすぐに進む性質とか、鏡などで反射する性質は光が粒子だと考えれば理解できます。しかしニュートンのこの粒子説は、では光は何かという疑問には、答えられなかったそうです。光が粒子だとすると、光が障害物の後ろにも伝わる現象、これを解析というそうですけれども、解析や光が重なると強め合ったり弱め合ったりする現象、これを干渉というそうですけれども、この仕組みを、うまく説明できませんでした。ニュートンと同じ時代にホイヘンスはホイヘンスの原理というものを発表して、光は波動であると、光の流動波動説を、ホイヘンスは、提唱しました。光が波動だとすれば、粒子説で分からなかった解析や干渉などの現象も理解することができたそうです。この光の波動説は、その後も様々な実験で証明されて、光は波動と考える時代が到来しました。19世紀中頃にはマクスウェルという方が電磁波理論を完成させました。この電磁波とは空間を伝わる波動で、電波や X 線などがありますが、光もそうした電磁波の一種であることを、マクスウェルは、証明しました。19世紀末には、私たちの目に見える光学現象の多くは波動説でうまく説明できるようになっていました。しかしその一方で、やはり光を粒子と考えなければ理解できない現象も見つかってきました。そうした現象を解明するために、20世紀の初めにアインシュタインは光の粒子である光子、フォトンというものを提唱して、光の粒子説を復活させました。現代物理学では光は粒子と波動の両方の性質を持つと考えられています。光は数千年前から研究が始まり、 まあ、現在の説に至っていますけれども、それでは光はどのようにして作られたのかを聖書から見たいと思います。創世記の1章の1節から2節、5節、新約聖書の1ページになります。創世記1章の1節から5節まで、旧約聖書の1ページとなります。はじめに神が天と地を創造した。地は茫漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。まあ、このようにして、神様は創造の第一日目に光があれと仰せられて、まあ、創造の最初にこの光が、作られたと聖書にはあります。まあ、光は神様の真理とか清さ、まあ、正しさの象徴でもあります。まあ、このように作られた今のこの世界には闇が近づいていることを思わされます。この今の世界を見るときに、シリアの内戦によって22万人以上が死に、人口2200万人のうち400万人以上の人が、まあ、国外で避難生活を送っています。まあ、そしてイスラム過激派組織イスラミックステート IS が、今年の1月から6月で、トルコのイスタンブールの事件を発端に中東各地でテロを行い、この中でも多くの犠牲者が出ています。また、この自然界を見てみますと、まあ、地球の温暖化が大きな問題となっています。まあ、地球は昼は太陽の熱によって温められて、夜は熱を宇宙に、まあ、逃して、全体として、まあ、ほぼ一定の気温に保たれていました。しかし、人間の、活動によって温室効果ガス、まあ、二酸化炭素とかメタンとかフロンが、まあ、空気中に増加して地球全体を、まあ、包んでしまった結果、熱が宇宙に逃げにくくなり、まあ、地球の気温がだんだんと高くなっています。この地球温暖化が進むと、まあ、氷河が溶けて海水の量が増え、海面からの高さの低い島国が海に沈んでしまう心配とか、これまで熱帯地方でしか生きられなかった病原菌や害虫などが日本のようなこの温帯地方にも移ってきて、まあ、人間に病気を引き起こしたり、農作物の、まあ、生育を妨げたりする恐れが出てくると考えられています。地球温暖化に伴って、まあ、エルニーニョ現象、まあ、これは海面の温度が高くなる現象ですけども、それとかラニーニャ現象、まあ、これは同じ海域の温度が異常に低くなるによって、まあ、洪水とか干ばつ、熱さ、砂漠化などの異常現象の発生が、まあ、増えると予測されています。その予測通り、今、南スーダンとかソマリア等のアフリカ地域では、本当に砂漠化が拡大している中で、飢餓も大きな問題となっています。まあ、このように今のこの世界にはこう闇が近づいていることを思わされます。まあ、闇とは時代が悪くなって全人類が絶望の淵に、まあ、立たされることでもあります。闇の中では私たち人間は自由に歩くことはできません。まあ、これは自分の存在の意味が分からず、生きる目的も失って時代の波に 翻弄されている人間の姿をも象徴していると思います。まあ、このような人の人生は放浪あるのみではないでしょうか。まあ、放浪とは、広辞苑にはさまよい歩くこと、さすらうこととこのようにありますけれども、まあ、放浪とは帰ることのできるふるさとを持たない旅のことです。そして魂の故郷を持たない人生をも象徴しています。まあ、このような何の希望も見出すことのできないものには、神様は御子イエスキリストをこの世に救い主としてお使わしになりました。まあ、イエス様がこの世に来られた目的について御言葉から見たいと思います。ヨハネの福音書の3章の16節、新約聖書の177ページになります。ヨハネの福音書3章の16節、新約聖書の177ページです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、ここには、神が御子イエス・キリストをこの世に使われ去ったのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるものであると、このように、御言葉には記されています。神様が一人子イエス・キリストをこの世にお与えになったほどに、この世のすべてのもの、もちろん、私たち人間も愛してくださいました。それでは、御子イエス・キリストを救い主として信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、このように聖書は語っています。この神様が一人を御子をこの世にお使わしくださったのは、この世を裁くためではなく、御子によってこの世の罪人の私たちが救われるためだと、このように聖書は語っています。それでは、なぜ人は救われる必要があるのでしょうか。それは、すべての人間が罪を持って生まれた罪人であると聖書ははっきりと語っています。その箇所を見たいと思います。ローマ人への手紙の3章10節から18節、新約聖書の293ページになります。ローマ人への手紙3章の10節から18節、新約聖書の293ページになります。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。と、このように、まあ、人は罪人であると聖書ははっきりと断言しています。10節では、正しい人はいない、まあ、一人もいない。というになりますかね。11節では、神を正しく理解している人は一人もいない。12節では、すべての人が神から迷い出てしまって堕落してしまい、正しく生活を送る者は一人もいない。13節では、人の喉は開いた墓のようなもの、常に偽りのを口にする。14節では、人の口は呪いと憎しみに満ちている。 15節では人の足はすぐに殺人に走る。16節では人が歩んだ後には破壊と悲惨という道ができる。17節では人はどのようにして平和を作り出すかを知らない。18節では人は神に対して尊敬の念を全く抱いていない。まあ、これが罪人である私たち、まあ、人類への神様の言葉でもあります。イエス様の弟子であるパウロも次のように告白しています。この場所も見たいと思います。ローマ人への手紙の7章の18節になります。新約聖書の300ページになります。ローマ人への手紙7章の18節、300ページになります。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の中からだから私を救い出してくれるのでしょうか、とこのようにパウロは問うています。聖書の御言葉には、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとありますように、まあ、罪に対する神様の厳粛な裁きが、定められているというふうにはっきりと聖書には記されています。その箇所を旧約聖書から見たいと思います。創世記の19章の23節から28節、旧約聖書の28ページになります。創世記19章の23節から28節、旧約聖書の28ページになります。太陽が地上に昇った頃、ロトはソアルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。翌朝早く、アブラハムはかつて死の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。神様は罪の中にあったこの地とその住民を滅ぼされました。本当に実にこれは恐ろしいありさまであると思います。まあ、このソドムとゴモラの町は当時とてもまあ栄えた町で、貿易、文明、教育など随分とまあ進歩していたと、まあ、進歩していた町のようでありました。まあ、その町の王様もなかなか勢力がありましたけども、神様は一度にことごとく滅ぼし、その家財も人も残らず滅ぼして、ソドムとゴモラの町は跡形もなくなくなってしまいました。民の罪のために まあ、神様の怒りの手が下って神を信じていたロトとその家族以外は誰も逃れる道はありませんでした。この滅亡の光景はやがて来るこの世の終わりの裁きの模型として旧約聖書に残されたものであります。そして、まあ、この世の終わりには裁きのためにイエス・キリストが再臨される時のことが次のように記されています。その箇所も見ていただきたいと、マタイの福音書の24章の27節から29節、新約聖書の50ページになります。マタイの福音書24章の27節から29節、新約聖書の50ページになります。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。額のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの苦難に続いてすでに太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の晩鐘は揺り動かされます。人の子イエス・キリストの裁きによってこの世のすべてのものが消え失せてしまうとこのように、記されています。まあ、そして最終的には、神様の裁きがこの世の終わりの日に次のように定められています。黙示録の20章の11節から14節、新約聖書の499ページになります。黙示録の20章の11節から14節、499ページになります。また私は大きな白い御座とそこに着座されておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。ここにある命の書に記されていないものとあるのは、これはイエス・キリストを救い主として信じ受け入れなかった人たちのことであります。このことは、まあらかじめ聖書で次のように私たちに知らせてくださっています。主の福音を受け入れなかった人は死の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのですと、まあ、このようにあらかじめ全ての人に、神様の裁きがあると知らされています。まあ、裁きとはこの世の終わりに神様がキリストイエスを信じる者と信じない者と区別して、信じる者には永遠の命を、まあ、信じない者には永遠の滅びである第二の死を与えることであります。まあ、この私たち人間はそれではどのようにしたらこの裁きを受けずに住むことができるのでしょうか。まあ、このように救い主として来てくださったイエス様は次のように言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。 まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。この光のある間にと言われたのは、イエス・キリストがこの地上に再び来るまでにという意味であります。2000年の以上経った、今のこの時も、イエス様の福音が全世界の人々に述べ伝えられています。ですから今日のこの時も、光のある間になると思います。この神様の福音、良き知らせに心と耳を傾けて、神様に背いて生きている罪を神様の前に言い表して、イエス・キリストを救い主として心に受け入れることが求まられているのであります。それではこのイエス様が言われた光の子とはどういう意味でしょうか。光の子とは、光であられるイエス・キリストを、救いとして信じ受け入れた、信仰を持った人ということになると思います。イエス様は滅びの中にいる私たちを次のように招いてくださっています。この場所も見たいと思います。マタイの福音書の11章の28節、新約聖書の21ページになります。マタイの福音書の11章の28節、21ページになります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このイエス様の来なさいという招きの言葉は、なんと単純で簡単な言葉ではないでしょうか。小さな子供でも、みなこのことは、知っているとわかると思います。私のところにという言葉も、重要な言葉だと思います。福音の栄光はこのイエス様お一人によって、表されています。そしてイエス様はこう約束されています。私が休ませてあげますと、このように約束してあります。イエス様は何の代償を求めることもなくて、休息を与えてくださいます。休息を与えてくださるのは、疲れた人、重荷を負っている人、くびきを負わされている人、罪の重さを感じている人、救いのために自分で努力し苦労しても役に立たないことを知った人々、このようなものに対して、私のところに来なさいと言われて、私があなた方を休ませてあげますと、このように約束しておられます。これはイエス様の、このイエス様の招きの言葉に応えるすべての魂に対する、主の一方的な賜物であり、ユダヤ人であれ、異邦人であれ、何の差別とか区別もありません。主は決して分け隔てをせず、主はイエス様のもとに来るようにと、すべての人を招いておられます。私たち人間は罪を自らの力で解決することは残念ながらできません。この罪を完全に贖うことのできるお方は神の一人もイエス・キリストのみであります。最後にこのイエス・キリストの十字架の身代わりの死の箇所を見たいと思います。ペテロの手紙の第1の2章の22節から24節、新約聖書の455ページになります。ペテロの手紙第1、2章の22節から24節、455ページであります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。イエス様は私たちの罪を、まあ、身代わりに負ってくださり、十字架で死なれ、墓に葬られて、三日目に、まあ、死を克服して埋められたお方であることを、まあ、心から信じて、自分の救いとして迎え入れることによって、この罪の許しと、まあ、永遠の命と、まあ、神の国を無代価で受け継ぐものとされます。今は恵みの時、今は救いの日です。どうかこの救いをご自分のものとされ、光の子供となられるようにお勧めして終わります。